11、江東区産業表彰、推薦受付開始。区では、区内産業の振興・発展に寄与した方や企業を表彰します。本表彰には、次の4つの部門が設けられており、各部門の推薦受付を開始します。1、永年勤続従業員部門。対象者、区内の同一中小企業等に20年以上勤続した方。推薦者、対象者の所属する事業所の長。2、優秀技能者部門。対象者、優れた技能を有し、特に目覚ましい実績を有する方。推薦者、対象者の技能職種に関する団体の長。対象者の所属する事業所の長、または対象者と同一の職種に従事する者3人、次選不可。3、永年継続事業所部門。対象者、区内で引き続き100年以上事業を継続している中小企業者。推薦者、対象企業の長、または対象企業の加入する事業者団体の長。4. 先進事業所部門。テーマ、働き方改革。対象者、特徴的な制度活動によって労働環境を整備し、生産性向上を継続的に推進する取り組みを実施している区内中小企業者。推薦者、対象企業の長、または対象企業の加入する事業者団体の長。なお、1、3の年数計算の基準日は、令和3年4月1日です。各部門の詳細な表彰要件は、区ホームページをご確認ください。締め切り日、9月30日木曜必着。推薦方法、各部門の推薦者で比較を有する方が、推薦書、2、3、4は推薦書及び推薦調書を郵送または持参。なお、推薦書、推薦調書は経済課区役所4階29番窓口または区ホームページで入手できます。問い合わせ先、経済課産業振興係、電話3647-2332、ファクス3647-8442。 12、中小企業向けセミナー、取れる企業説明 PR の作り方基礎編、8月20日金曜。採用の成功は内定数ではなく応募者の決心の数です。セミナーでは求職者の決心を導くために必要な3段階のステップと、訴求力のある企業プレゼンテーションの作り方を解説します。未経験者には分かりづらい業務内容も、アイデア一つで訴求力が格段にアップします。日時、8月20日金曜午前10時から正午。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階またはオンライン、ズーム。対象定員、区内中小企業の経営者、総務、人事担当者15人、申し込み順。費用無料。申し込み、7月15日木曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページから。ただし、企業からの申し込みのみ受付。電話 5836-5161、ファクス 3637-2351。ホームページ https://koto-shigoto.jp/。問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話3647-8581、ファクス3647-8442。 13、高等若者女性仕事センター、8月度セミナー参加者募集。ウィズコロナ時代のマネープラン講座を開催します。コロナ禍で収入が減ってしまい将来が不安。老後に備えて家計や働き方を見つめ直したいという方はぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。8月3日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座。実務ワード編。8月4日水曜、10時30分から12時30分。女性16人。ブランクやキャリアチェンジも怖くない。女性のための再就職準備講座。オンライン受講あり。8月6日金曜、10時30分から12時30分。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座。実務エクセル編。8月17日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも16人。ウィズコロナ時代のマネープラン講座。オンライン受講あり。8月18日水曜、10時30分から12時30分。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座。実務パワーポイント編。8月18日水曜、14時30分から16時30分。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座。実務パワーポイント編。8月23日月曜、10時30分から12時30分。どなたでも16人。自信をつけるビジネスマナー基礎講座。8月24日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも16人。面接や職場で役立つセルフケア術。8月26日木曜、10時30分から12時30分。どなたでも16人。魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。8月27日金曜、10時30分から12時30分。どなたでも16人。準備しておけば大丈夫。面接対策講座。なお、すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。月に3講座まで予約か。すべてのパソコン講座は、受付期間は7月20日火曜までで、区民の優先枠5割を設け抽選。7月24日土曜にセンターホームページで当選者 ID を発表。実務パワーポイント編は、Word & Excel の基本操作をマスターされている方を対象としています。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み7月15日木曜9時30分から電話またはホームページで。申し込み順。電話 5836-5160。 ファクス 3637-2351。 ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 14、エコックル高等、8月の環境学習プログラム。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、対象、定員の順に読みます。私の織り機作りと、古布で織物体験。8月14日土曜、10時から11時45分、 13時30分から15時15分。ミニ織機を作り、ポフから布、縦10センチメートル×横10センチメートルを織ります。大きな旗織り機も体験します。一人150円。小学4年生から中学生、各回8人。ただし、小学4年生は要保護者同伴。一組で対象の子供2人と保護者1人まで申し込み可。親子でソーラーカー工作。8月15日日曜13時30分から15時30分。小さな太陽電池を乗せたソーラーモーターカー、全長約20センチメートルを作って走らせます。一組1500円。小学3年生から6年生と保護者8組16人。草木染めワークショップ、親子のエコバッグ。8月17日火曜、10時から11時30分。8月20日金曜、14時から15時30分。セータカ泡立ち層で染め、親子お揃いのオリジナルエコバッグを作ります。5R や外来種も学びます。一組700円。小学3年生から6年生と保護者、各回4組8人。親子円形座布団作り。8月21日土曜、13時30分から16時。リサイクル綿を使って円形座布団を作ります。布団の手入れ方法や 5R についても学びます。一組700円。小学4年生から6年生と保護者7組14人。親子でマグネシウム燃料電池カー工作。8月22日日曜10時から12時、13時30分から15時30分。マグネシウム燃料電池を学んで、これを乗せたミニカー、全長約7センチメートルも作ります。一組1000円。小学3年生から6年生と保護者、各回8組16人。なお、特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。場所、エコックル高等、塩見 1-29-7。対象、定員、区民を優先し、抽選。当選者のみに7月中を目安に通知。締め切り日、7月20日火曜必着。申し込み、区ホームページ、またはエコックル高等へ郵送、封書、はがき等、または窓口で。申し込み方法の詳細は、区ホームページをご覧ください。なお、キャンセル等で定員に空きが出た場合は、繰り上げ当選。電話、3644-7130。ファクス、3644-7135。なお、月曜は休館。休日の場合は、翌平日。ホームページ、https://www.city.kotoo.lg.jp/.38091/.ekokuru/.summer/.index.html 二次元コードがあります。15、障害理解と障害者とのコミュニケーション。第2回、肢体不自由のある方。肢体不自由とは、手足や体幹などに麻痺や欠損など機能障害がある状態を言います。また、脳性麻痺などにより、手足や体の不随意運動、自分の意思とは関係なく体が動くことを伴う方もいます。杖や松葉杖、車椅子など外見からわかるものだけでなく、義足や補装具、コルセットなどを使用している方もいます。 配慮のポイント。車椅子を使用されている方と話をする場合は、同じ目線での会話を心がけましょう。車椅子使用者の方を見下ろすように話すことで、身体的、心理的に苦痛を感じる方もいます。エレベーターの使用は、障害のある方を優先し、安全に乗り降りが終わるまで、ドアが開くボタンを押しましょう。障害者用の駐車スペースは、車椅子使用者などが車を駐車するために設置されています。障害のある方や体の不自由な方がいつでも利用できるように配慮してください。身体障害者補助犬、介助犬、盲導犬、聴導犬がベスト等を着用しているときは仕事に集中していますので、触ったり話しかけたりせずに見守ってください。補助犬マーク。補助犬マークは身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。同法において、公共施設や交通機関だけでなく、スーパーやレストランなどの民間施設も、身体障害のある方が身体障害者補助犬を同伴することを受け入れる義務があります。思いやりの心を持って、障害の有無にかかわらず、皆さんの周りで何か困っている方や支援を求めている方を見つけたら、まず、何かお手伝いしましょうか?と声をかけてみませんか?お手伝いを依頼された場合は、どのようにすればよいのか、その方に確認しながらサポートをしましょう。問い合わせ先、障害者施策課、施策推進係、電話3647-4749、ファクス、3699-0329。
16、大気環境は改善傾向が継続。きれいな大気のため、さらなる取り組みにご協力を。区では、区内3地点、東洋、亀戸、豊洲に一般環境大気測定局、10を設置し、大気中の汚染物質を測定しています。中、一般環境大気測定局。測定局には、自動車排出ガス測定局、自排局と一般環境大気測定局、一般局とがあります。江東区が設置するのは、いずれも一般局です。中終わり。令和2年度の調査結果は、次の通りです。二酸化窒素 NO2 工場や自動車から排出される二酸化窒素濃度は全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は少しずつ減少する傾向にあります。浮遊粒子状物質 SPM ボイラーや自動車の排出ガス等から発生する浮遊粒子状物質濃度は、全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は、平成10年度頃より減少していますが、近年は横ばい傾向にあります。二酸化硫黄 SO2 石油、石炭等を燃焼した時に発生する二酸化硫黄濃度は、全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は低い値での横ばい傾向にあります。その他、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダント OX は環境基準を達成しませんでした。詳細は区ホームページをご覧ください。大気環境のためにできること。二酸化窒素 NO2 などの大気汚染物質の排出を少しでも減らし、区の大気をきれいにするために、一人一人が次のようなことに気をつけましょう。なるべく公共の交通機関を利用する。アイドリングストップを実践する。区では二酸化窒素 NO2 の値が高くなる冬季を中心に、アイドリングストップの啓発等の自動車排出ガス対策を実施しています。問い合わせ先、 環境保全課調査係、電話 3647-6148、 ファックス 5617-5737。 17、高等ハッピー子育てトレーニング講座、受講者募集、しつけについて学ぼう。怒鳴ったり叩いたりせず、子供に向き合い伝えるしつけの方法を学ぶ、高等ハッピー子育てトレーニング講座、愛称ハピトレの連続編の後期を開催します。全7回のカリキュラムで、グループワーク等を交えて実践的に学ぶことができる講座です。しつけで困っているあなた、一緒に子育てについて学んでみませんか？日時、場所、次の通り。重複申し込み不可。ナンバー、場所、日時の順に読みます。1、豊洲子ども家庭支援センター。豊洲 5-5-1-201。電話 3536-7681。8月28日、9月11日、25日、10月9日、23日、11月6日、12月4日、土曜全7回、10時から12時。2、東洋子ども家庭支援センター、東洋 3-1-2、電話 3699-4871、9月10日、24日、10月8日、22日、11月5日、19日、12月17日、金曜全7回、10時から12時。3、大島子ども家庭支援センター、大島 4-1-37、電話、5836-1621、9月13日、27日、10月4日、25日、11月8日、22日、12月20日、月曜全7回、10時から12時。4、南砂子ども家庭支援センター、南砂 3-14-1-101、電話 5617-8106、10月4日、18日、11月1日、15日、29日、12月13日、令和4年1月17日、月曜全7回、10時から12時。5、有明子ども家庭支援センター、有明 2-1-8、有明ガーデン1階、電話 5962-4113、10月30日、11月13日、27日、12月11日、25日、令和4年1月8日、2月5日、土曜全7回、10時から12時。6、深川北子ども家庭支援センター、高橋 14-6、電話 5600-8701、12月2日、16日、令和4年1月6日、20日、2月3日、17日、3月17日、木曜全7回、10時から12時。対象、定員、区内在住で、令和3年8月1日時点で、3歳児から未就学児を子育て中の、前回受講可能な方、各会場6人、抽選、一時保育、無料、申し込み書に希望の有無を記載ください。締め切り日、7月30日金曜必着、申し込み、区役所 子ども家庭支援課窓口及び区内子ども家庭支援センター、深川北、豊洲、東洋、大島、南砂、有明で配布する専用申込書及びアンケート用紙に必要事項を記入し、窓口で申し込み、または郵便番号 135-8383 区役所子ども家庭支援課子ども家庭係へ郵送。なお申込書アンケート用紙は区ホームページからも入手できます。問い合わせ先、深川北子ども家庭支援センター。電話5600-8701。ファクス5638-8708。18、東京2020競技大会、トライアスロン競技に伴う交通規制。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のトライアスロン競技に伴い、オリンピック期間、7月23日金曜祝日から8月2日月曜、パラリンピック期間、8月26日木曜から8月30日月曜、括弧、共に思想予備日及び非規制日含む、閉じ、にかけて、お台場地区周辺道路の交通規制が実施されます。有明スポーツセンターで新型コロナウイルスワクチン接種を予約されている方はご注意ください。詳細は東京2020大会公式ホームページをご覧ください。ホームページ https://tokyo-2020/ja/news/transpotration-notice/transpotition/二次元コードがあります。オリンピックトライアスロン一般道規制時間7月23日金曜祝日3時30分から7時45分ごろ個人男女試走7月24日土曜3時30分から7時45分ごろ個人男女試走7月26日月曜3時から10時ごろ、個人男子。7月27日火曜、3時から10時ごろ、個人女子。7月29日木曜、2時30分から10時ごろ、予備日。ただし、7月26日27日、競技中止の場合のみ。7月30日金曜、3時30分から7時45分ごろ、混合リレー試走。7月31日土曜、4時から10時30分ごろ、混合リレー。8月2日月曜、4時から10時30分ごろ、予備日。ただし、7月31日、競技中止の場合のみ。パラリンピックトライアスロン。一般道規制時間、8月26日木曜、3時30分から8時15分ごろ、パラトライアスロン試走。8月28日土曜、3時から11時30分ごろ、パラトライアスロン、PTS2、PTS4、PTVI クラス。8月29日日曜、3時から11時30分ごろ、パラトライアスロン、PTWC、PTS5 クラス。8月30日月曜、3時から11時30分ごろ、予備日。ただし、8月28日、29日、競技中止の場合のみ。 問い合わせ先、東京2020お問い合わせ窓口、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、電話 0570-09-2020、 問い合わせウェブフォーム https://enqury.tokyo2020.org/19 小学校中学年期の子どもたち。2、友達関係が変わり、親の目が行き届かず、トラブルも増えています。小学校中学年期の子どもたちは、ギャングエイジとも呼ばれる年代で、自分で仲間を作ることが増える時期です。それまで、保育園や幼稚園が一緒だったり、ご近所だったり、といった環境で築かれた交友関係だけではなく、自ら一緒にいる友人を選ぶといったことも増えていきます。この時期は発達段階としては、後の思春期、青年期の前段階となります。思春期、青年期は、自立に向けて外の世界に自分の居場所を作り始め、他者との関係の中から、自分自身を確立していく時期です。その前段階であるこの時期に、自ら交友関係を広げていくことは大切なことでもあります。しかし行動範囲も広がり、大人の目が届かない時間が増えることで、友人間のトラブルも起きやすくなり、保護者としては心配になるところです。そんな時、家庭で話をする際は、はじめから否定的な声かけをするのではなく、まずは受容的な姿勢で話をすると良いと思います。その上で、心配していることや家庭のルールを伝えると、子供も受け止めやすいと思います。例えば、最近お友達も増えて、いろんなところに遊びに行けるようになったよね。良いことなんだけど、お金のやり取りや、買ってあげたりもらったりはなしにしようね。困ったことがあったら教えてね。などと伝えていきます。また、オンラインや SNS に関する交友関係もだんだん増えていきます。本格的に個人的なオンラインでの交流や SNS の使用を始める際には、家庭でルールを設定し、子供と一緒にしっかり確認をすることが重要です。あらかじめ子供がルールに納得していると、トラブル等が起きた際にも、お互い納得のいく対応がしやすくなります。本人の意思を尊重して、見守りつつもルールは設定していく、というのはなかなか難しいことです。まずは保護者の皆さんの負担になりすぎない形で、できる範囲から行ってみると良いかと思います。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、 ファックス 3647-9274。